このポッドキャストはほとんど嘘ばっかりついているのに時々本当のことを言うから始末が悪いホラー小説家平山夢明さんとアメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買える DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、明けましておめでとうございます。町山智博です。今年もよろしくお願いします。今日は正月第1弾映画としてすでに公開中の地球が静止する日にちなんで原点である地球の静止する日に影響されたと思われる手塚治虫のワンダースリーと幻の映画人造人間クエスターについてお話しします。はい、というわけで今年もよろしくお願いします。お正月皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、正月最初のですね、今年最初のおすすめ映画はですね、ヘルボーイ、ヘルボーイ2ですね。ヘルボーイゴールデンアーミーっていう映画おすすめですね。まあこれは面白いんですよ。それヘルボーイっていうのはまあアメコミが原作でですね、漫画なんですけども、ヘルボーイっていうのはね、悪魔なんですね。あの、真っ赤な悪魔いますよね。よくあの、そうだな、レジェンドっていう昔のあの、リドリー・スコットの映画がありましたけど、あれに出てくる悪魔ですね。あの、ものすごい巨大な角が生えてる。あれが根元から角が折れちゃってる、頭に生えてる2本の角が折れちゃってる姿がヘルボーイなんですね。赤鬼ですね。で、これはナチがですね、昔あの、この世を地獄にしようとして地獄から呼び出した悪魔の魔王の息子なんですけれども、アメリカ軍によってですね、拉致されて、アメリカで育てられてしまったために、ただのアメリカンボーイになってしまってるっていうのはヘルボーイなんですね、これ。ロン・パールマンが演じてるんですけども、まあ、原作の漫画そっくりなんですね、顎が出てて。で、もうアメリカでどっぷり育ったんで、その、アメリカンカルチャー、だからお菓子とかですね、チョコレートとかですね、葉巻とかですね、あとロックンロールとかですね、そういうのが好きなんですけども、で、見た目ヘルボーイなんですけど、要するに、怪物なんですけども、心は完全にアメリカ人なんですね。そこがちょっと面白いんですね、このヘルボーイシリーズの。で、これを映画化した監督はですね、ギレルモ・デルトロっていうあの、パンズ・ラビリンスの監督ですね。この人もメキシコ出身の人ですけども、要するにアメリカンカルチャーにどっぷり使ったメキシコ人っていうことなんですね。そこが面白いですね。だからこのヘルボーイっていうのもそのアメリカンカルチャーにどっぷり使った悪魔なんですね。その辺が多分ね、似てるとこなんだろうなと思うんですけども。まあ、ギレルモ・デルトロの方はアメリカンカルチャーにどっぷり使っただけじゃなくて、日本のオタクカルチャーにもドブドブに使ってる人で、まあ、パンズ・ラビリンスはね、千と千尋の神隠しに非常に影響を受けた映画ですけれども、ていうかまあ、この人、とにかく宮崎駿とか、ものすごく影響を受けてますね。あと、大友克洋の、漫画のドームってありましたね。超能力少女と超能力爺さんが戦うやつ。あれを映画化しようとしてずっと大友克洋さんと交渉してたんですけど、まあ、諦めたのかな。それがまあ、ギレルモ・デルトロ。まあ、オタク大賞ですね。ピーター・ジャクソンと見た目がそっくりですね。デブでですね、メガネかけててですね、オタクっていう、もう骨の髄までですね、DNA までゴリゴリにオタクが入ってるという、見ただけでオタクだって一発でわかるという強烈な人なんですけれども、会うといい人なんですけれども、ピーター・ジャクソンはちょっと痩せて、まあ、心臓が悪くなったみたいで、それ頑張って痩せたんでね、糖尿とかいろいろ、まあ、太るとあるんで、あんまりオタクじゃなくなったんですけど、外見が。ギレルモ・デルトロは本当にドロドロオタクなんでね、大丈夫かこいつって感じなんですけども、はい。で、その、まあ、ヘルボーイですね。ヘルボーイ第1作目は、なんていうか、まあ、アクション映画で、ちょっと、あんま面白くなかったんですね。普通のアクション映画だったんですね、結構ね。で、2の方はものすごく面白かったんですね。こう、キャラクター紹介もしてしまった後だから、キャラクターを掘り下げてるんですよ。で、だから、なんていうか、このヘルボーイっていう人がどんどん好きになる人っていうか悪魔なんですけども、そういう映画になってるんですね。それで見ててものすごい楽しい映画ですね。で、ヘルボーイって何してるかっていうと、もうアメリカ軍に助けられたんで、アメリカの政府のために超常現象、要するに、まあ、超能力事件とか怪獣とか出てくる、その異常事件、X ファイルみたいな事件を解決する、捜査官なんですね。だまあ、X ファイルっていうか、まあ、これ、妖怪探偵、妖怪刑事なんで、ゲゲゲの鬼太郎ですね。ドロンエンマ君なんですよね。で、ヘルボーイはだから鬼太郎に当たるわけですけども、鬼太郎みたいに可愛げがなくてね、ぶっ最後のおっさんなんですけども、で、面白いのは、鬼太郎とかドロロンエンマ君っていうのは、その活躍が普通の人に知られてないんですね。 まあ、鬼太郎は結構知られてる設定になってるのか、みんなに、鬼太郎さんのところに妖怪ポストに手紙を出すという鬼太郎が助けに来るわけですけども、ヘルボーイはなぜかテレビで放送されちゃってですね、みんなヘルボーイのこと知ってるんですけども、鬼太郎みたいに形が可愛くないので、不細工なので、人気がないんですね。で、人間のために一生懸命、怪獣とかをやっつけてるのに、道端でヘルボーイを見ると、地元の人たちはですね、おい、ヘルボーイ、不細工だろ、お前って言うんですね。ひどいですね。で、ヘルボーイ自身も実はすごく傷ついてるんですね。なんで俺こんな人間のために一生懸命働いてんのに、不細工とか言わなきゃいけないんで、バカ野郎とか思ってるんですね。それがちょっと、鬼太郎と違うとこですね。はい。で、ドロレンマ君とちょっと似てるのはね、雪子姫っていうドロレンマ君のフィアンセがいて、エンマ君は雪子姫に頭が上がらないっていう設定ですけども、長い方の漫画らしいね、女の子の方が強いっていういつものパターンですけども、このヘルボーイもですね、頭が上がらないんですね。リズっていうですね、お姫様がいるんですけど、お姫様っていうかね、雪子姫と逆でですね、雪子姫は雪女なんで何でも冷凍にしちゃうんですけども、この、ヘルボーイの彼女の方はですね、奥さんなんですけども、何でも燃やしちゃうんですね。パイロキネシスっていう、ものすごい何でも感情炎とか熱に変える能力を持っているという設定なんですね。で、怒るとですね、夫婦喧嘩すると何でも焼き尽くすんですね。シャレにならないというね。よく奥さんが怒ってたりするじゃないですか。僕部屋片付けないんで怒るんですけども、なんであんた片付けられないのよって怒るんですけど、まあみんなそうだと思うんですが、オタクの人は。なんでこんな散らかしっぱなしなのよとか、なんでこんな捨てないのよ、こうでガラクタばっかりじゃないのよって言ってると、メラメラメラメラってこう、奥さんの周りに炎が燃えてるっていう漫画でよくあるパターンの、なんていうか表現がありますけど、この場合メラメラメラメラって炎が燃えてるのは本当に燃えてるんですよ。ヘルボーイの神さんは本当に燃えちゃうというね、そこがめちゃくちゃおかしいんですけども。で、ヘルボーイの今回の敵はですね、エルフ族なんですね。エルフ族ってロード・オブ・ザ・リングス、指輪物語に出てきましたけど、昔人類にはいろんな、人類の他にですね、いろんな生き物がいて、ホビット族とか、エルフ族、まあ、妖精ですね、というのはいたっていうのが、まあ、ロード・オブ・ザ・リングスの世界観ですけども、それがなんでエルフ族がいなくなったかって話なんですね。で、昔人間とエルフ族の間で戦争があったんだけれども、そのエルフ族の方がどんどんどんどん人間に負けてしまって、その地下に追いやられてしまったっていう設定になってるのが今回のゴールデンアーミーなんですけども、で、かつてそのエルフ族の王子がですね、人間をやっつけるために、ロボット軍団を作るんですね。それがゴールデンアーミーっていうロボット軍団なんですけども、それがまああまりにも強すぎて、またロボットなんで情け容赦がないんで、人間をもう大虐殺してしまったので、エルフ族の王様は人間よりももっと、なんていうか、情緒ある人なんでね、こんな残酷な軍団はいらないって言って封印したという設定なんですけども、もうこれがですね、このゴールデンアーミーっていうそのロボット軍団が人間を殺しまくるところっていうのはですね、どっかで見た、どっかで見た、デジャブなんですね。で、これラピュタですね。天空の城ラピュタって宮崎駿のアニメでですね、フライシャー兄弟が描いた、ロボットとそっくりなロボットが出てくるんですけども、要するにまあラピュタを作った人たちが昔ロボット、最強ロボットを作ってですね、世界征服を企んだというようなことがあって、それが封印されているというような話になってですね、たった一台のロボットが暴れるだけで一つの要塞を完全に破壊するというシーンがあるんですけども、その最強ロボット軍団が大暴れするっていう、その火の海になるっていう感じがですね、このゴールデンアーミーにもうはっきりと真似されているというか、まあ、オマージュと言っておきましょう。はい、このギレルモ・デルトロ監督は、宮崎駿大好きで影響されてるってはっきりと言ってる人なんで、隠してないんで、M ナイト・シャーマンみたいにですね、似てるって言われると知らないよとかいうような嫌なやつじゃなくて、このギレルモ・デルトロは、宮崎駿の、ラピュタ似てますねって言うと、似てますよ、大好きですから、真似しましたっていう偉い人なんですね。潔いオタクの人なんで、シャマランとか違うんですよ、全然。はい。っていうところなんでね、すごく共感を持てるんですけども、まあ、でもこういうことはね、当たり前なんで認めればいいんですね。っていうのは、この間、ウォーリーっていう映画がありましたけども、あれはウォーリーが、なんていうか、まあ、草花とかを育てたりしてですね、人類が滅んだ後の地球で、もう、孤独にですね、働き続けてるっていう映像はですね、 まあ、はっきり言って、このポッドキャストでも随分昔に紹介した、ダグラス・トランブル監督のサイレント・ランニングっていう映画ですね。1974年からが作られたサイレント・ランニングって SF 映画で、人類がもう本当にもう環境破壊してしまって、自然界から緑が消滅した中で植物を守って、永遠にそのドームの中で植物を守って宇宙を飛びながら暮らしていくロボットの姿っていうのに、まあ、影響されてるわけですけども、このポッドキャストでも言ったように、ウォーリーっていう映画はその70年代のその人類がその自然を完全に破壊して地球を滅ぼしてしまうような、そのデストピア SF にものすごく影響されて作られてるんでね。で、そのサイレントランニングからのイメージがそのウォーリーの中にあるんですけれども、そのサイレントランニングのイメージっていうのは、そのラピュタの中にも出てくるんですね。ラピュタの中でその植物をロボットがずっと育てながら、その天空の中をですね、空をずっと飛んでいるっていうイメージは、そのサイレントランニングのラストのですね、ドームが宇宙空間を飛びながら、そのドームの中でそのロボットたちが黙々と植物を永遠に育て続けるっていうイメージが、ラピュタに影響を与えてるんですけど、こういうのはもう互いに影響を与え合ってですね、どんどんどんどん高みに上がっていくというヘーゲル的なですね、弁証法的というかですね、対立しないで弁証法じゃないですけれども、互いに影響を与えながら、どんどんどんどんこう、面白いものが生み出されていくということなんで、認めればいいんですよ。で、特にピクサーの人っていうのはすぐに認めるんですよね。こういうところに、から影響を受けてるって。だから、ジョン・ラセターなんてね、ピクサーの社長で、現在ディズニーを仕切ってますけど、ピクサーっていうのはディズニーに吸収されたという形をとってますが、実際はその、ピクサーの社長のジョン・ラセターと、ピクサーの経営者であるそのスティーブ・ジョブス、アップルのスティーブ・ジョブスが実際、まあ、ディズニーを、まあ、なんていうか、経営するという形になったんで、実際ピクサー側が、ディズニーを乗っ取ったという形なんですよ、実際は。で、よく分かってない人がね、要するに、ピクサーはディズニーに吸収されてダメになったって言いますけど、逆ですから。はい。ディズニー経営がうまくいかないんで、ピクサーに乗っ取られたんですよ、実際は。株式交換を行ってですね。まあ、それはいいんですが。で、ジョン・ラセターって人は、ものすごく認めちゃうんですよ、なんでもね。特に僕が会った時には、モンスターズ・インクの時に取材にあったんですけども、モンスターズ・インクのサリーっていうケムクジャラの、モンスターにそのちっちゃい女の子がですね、ブーっていう女の子がしがみつくっていうシーンは、あれトトロですかっつったら、はい、トトロですって。私は宮崎駿先生を尊敬しています、私は勝手に自分を弟子だと思ってますから、トトロのイメージですって言っちゃうんですよ。言えばいいんですよ。それ尊敬してますって言えばいいんですよ。別にそれだけのことですよ。だからパクリとか言われないんですよ。そしたらオマージュだってことになってね。それなのにね、シャマランみたいにね、もうあれ、あっちこっちからパクってるくせにね、パクってるって言われるとね、知らないよとか言うね、バカ野郎と思うんですけど、そういうことでね、はい、関係ないんですが、もうゴールデンアーミーなんですけども、ゴールデンアーミー、それでエルフ族がですね、そのエルフ族の王子がですね、ゴールデンアーミーをまた動かして人間に復讐しようと、人間世界を滅ぼそうとするという話なんですね。で、それを知った、ヘルボーイとですね、その、なんていうか、超常現象捜査班ですね。FBI みたいな組織なんですけどね。で、彼らがですね、それを阻止しようとするという話なんですが、まあ、その軸になる話の部分はね、結構ね、まあ、普通の、まあ、地球侵略者に立ち向かう、捜査官って感じで、まあ、それはそれで面白いんですけども、これで面白いのはですね、このヘルボーイっていう人じゃないですね、悪魔の立場なんですね。つまり、誰よりもその、アメリカ人として育てられて、で、好きな音楽、アルグリーンとかね、ちょっと渋めっていうか、ちょっとソフトアンドメローなね、趣味だったりしてね、アメリカ文化どっぷりで、そのアメリカのジャンクフードとか大好きで、つね、アメリカの、その、ユニバーサルのですね、フランケンシュタインとか、半魚人とかですね、その辺のユニバーサルモンスターって言われてる怪獣映画ですね、が大好きで、それをビデオでいつも見てるというですね、まあ、オタク、ただのオタクっていうか、まあ、ギレルモ・デルトロ自身なんですね、これは。で、それだけアメリカが大好きなのにもかかわらず、アメリカ側からその怪物、見た目が怪物だから、そのモンスター扱いされて、なかなかその友達として、仲間として受け入れられないというですね、その、なんていうか、どっちにも入れないという、悪魔にも悪魔をやっつける側には回ってるわけですね。その辺がね、なんか泣かせるんですね。これってなんか日本のヒーローものによくありますよね。日本のヒーローってのは大抵悪側がその作ったものだったり、宇宙人だったりしてですね、ウルトラマンでね、よく言われるの、お前も宇宙人なのになぜ地球人の味方をするんだとか、ウルトラマンが言われたりするとかですね、デビルマン みたいに、お前もデーモン族なのになぜ人間の味方をするんだって言われたりするっていうのは、ミクロイド S とか変なもの出しますけど、ミクロイド S も言われてましたけども、必ずね、その敵側の人間が、その人間が、ね、味方につくと、いうのが日本の、なんていうか、ヒーローもののパターンとして一つあるんですけど、それをすごく引き継いだ。引き継いでるのかどうかわからないんですけど、それに近いんですね。このヘルボーイっていうのはね、その仮面ライダーも実はショッカーに改造された改造人間なんで、要するに敵の方からお前はなんて裏切り者じゃないかとね、で人間よりも、人間にお前もだって差別されるんだ、怪物だって言われてるんだろうから、俺たちの仲間に入って戦えばじゃないかって言われるっていうね、機械だとかそうですけども、009もそうですね、サイボーグ009も、あれはブラックゴーストに作られた戦闘マシンなんですね、サイボーグ009。でも裏切って人間側につくんですけれども、そういうパターンがあって、それをヘルボーイはすごく引き継いでるんで、ちょっと泣かせるんですね、キャラクターがね。単にその人間を守るっていうのと違うんですよね、間に置かれてるんで。で、そのエルフの王子がですね、ある巨大怪獣を作ってですね、その巨大怪獣が暴れるところがすごくよくできてて、今までのその怪獣映画って、クローバーフィールドとかですね、ガメラとか、もうそれこそ初代ゴジラとか、いろんな巨大怪獣映画がありましたね。キングコング、この間のもそうでしたけども、それでもね、今まで勝ってね、本当に巨大怪獣が出てきたらどういうふうに見えるのかっていうのをちゃんと、ビジュアル化しきれていたのかっていうと、樋口監督なんかはすごくそれを一生懸命やってましたけども、もう最もすごいですね、このヘルボーイ、ゴールデンアーミーに出てくる怪獣の、巨大怪獣の撮り方っていうのは、本当にリアルに、本当に巨大怪獣がいたらこんなふうに見えるんだろうっていうね、撮り方をしててね、もう、これが怪獣の撮り方だっていう感じなんですね。で、もう本当に泣けるんですけども、その怪獣とヘルボーイが戦うときにですね、そのエルフの王子が来てですね、お前と同じだろうと、仲間だろうと、あれは、怪物だろうと、人間じゃないんだ。で、お前はどうして自分と同じような境遇にあるその怪獣を倒せるんだっていうふうにヘルボーイに言うんですね。その辺とかね、もうなんか、本当に70年代のアニメとかの特撮ものを見てるみたいな気持ちになってきましたね。こういう感覚っていうのは非常に懐かしい。泣かせるね、子供の心を揺さぶる、どうしたらいいんだろうっていう気持ちにさせるね、本当に泣かせるセリフだったりするんですけども、で、そのヘルボーイはですね、もう人間からも馬鹿にされて居場所がないんですね。で、ところが彼女に慰められるんですよって、世界中が全部敵になっても私がいるじゃないの、私あなた愛してるわって、ね、泣かせるんですよ。で、ある状況でですね、逆にその彼女がですね、こう言われるんですね。ヘルボーイってのは要するに悪魔ですから、魔王ですから、いつかこいつは世界を滅ぼすんだぞと、分かってんのかと。で、お前はこいつをそんなに好きなのかと。でもこいつは世界を滅ぼすんだと。どうするんだって言われると、世界を滅ぼしてもいいって、私はこの人を愛してますっていう、もう本当泣かせるね、世界なんですね。で、それともう一つですね、エイブっていうね、エイブラムっていうね、半魚人が出てくるんですね。で、半魚人って言ってもね、水生人っていうかね、人間にエラがついてるようなね、魚くんですね。魚くんに近いですね。何を言ってるかわかんないですけど、この魚くんがですね、この、なんていうか、犯罪捜査隊、超常現象捜査隊のですね、知恵袋なんですね。で、あらゆる本を読み尽くしてですね、これもだから多分ね、ギレルモ・デルトロ自身のね、投影なんですね。要するにオタクなんですよ。で、あらゆる怪獣とか、もう古今東西の超常現象を知り尽くしてる、魚なんですね。で、そのエラがついてるんで、本来はですね、空気中では呼吸ができないので、首のところに水のついたですね、タンクみたいなものをつけて歩いてるっていうね、男なんですけれども、で、彼なんかもね、その見た目は半魚人なんですけども、非常に繊細なですね、オタクなんですね。で、そこでエルフのお姫様、さっきの、エルフの王子の、妹と出会ってしまうんですね。で、エルフのお姫様っていうのは、本当にエルフのお姫様って漫画に出てくるエルフそのままでね、白い肌にですね、耳が尖ってて、そのままやんけっていう、典型的なエルフのお姫様なんですけども、出会ってですね、その手が触れ合うんですね。そうすると、エルフのお姫様は何かに接触すると、その人の心が全部読めるという能力を持ってるんですよ。で、その後ですね、この、水星人の、エイブとですね、このお姫様は恋に落ちるんですけども、そこがまた泣かせるんですね。というのは、この水星人のエルフ、水星人のエイブっていうのはですね、ブッサイクなわけですよ。魚くんですから。なんていうか、目と目の間が離れてるわけですね、魚くんのように。で、要するに女の子なんかにはモテやしねえと自分は思ってるわけですけども、すごく繊細なですね、男なんだけれども、詩が好きでですね、メルヘンとか大好きで、そのロマンチックな まあ、なんていうか文系のオタクなんですけども、でもまあ自分の見た目がまあ化け物だから、恋愛なんか不可能だと思ってるんですけども、ここでこの人の心を読める美少女が出てくるわけですね。すると、彼女は要するに人のを見かけで好きになったりしないんですね。で、エイブの心を読んで、エイブのことを好きになるんですね。これは泣かせるでしょう。こんな人と会えないですよ、普通。あなたの心全部見たけれども、あなたが好きよって言ってくれる人ですよ。そんな人と会うんですね。この辺もなんかね、なんていうかね、モテない男が考えそうなストーリーですね。はい。ギレルモデルトロモテないな、こんなこと考えてんのはっていうふうにね、まあ思うわけですけども、まあ夢なんだろうな。しょうがねえなと思いますね。こんな、俺みたいにブッサイクなデブのオタクだけども、いつか俺の心を全部見てくれる人が俺のこと好きになってくれるぜっていうね、妄想ですね、これは。で、まあ、この二つのね、泣かせる恋愛ですね。このヘルボーイと、その、女房、ね、鉄火女房ですね。文字通り鉄火女房ですね。と、このエイブっていう半魚人さかなクンと、その心を読めるエルフのお姫様との、まあ、二つの恋愛が並行して進んでいくんですけども、これがこのゴールデンアーミーの一番の面白いところなんですね。それが面白いですね。で、二人でですね、なんか恋にですね、恋して、こう、まあ、苦しいエイブとですね、なかなかその、彼女と、神さんとうまくいかなくて困ってるですね、ヘルボーイがですね、まあ、酔っ払ってですね、二人でカラオケで、バリー・マニローのですね、ヘナチョコなバリー・マニローの歌をですね、Can't Live Without You っていうね、君なしで生きていけないって歌をですね、カラオケで歌うってシーンがあってですね、要するに、お互い、あれだな、男だから、惚れた女には頭上がらないよなって言いながらですね、彼女がいなきゃ生きていけないよって歌を歌うっていうところで、どこがこれが、怪獣映画なんだ、どこがホラー映画なんだっていうか、ただの青春ものじゃ、モテない男同士の恋愛話じゃんっていうところがあってね、そこが一番泣ける映画なんですね。で、まあ、モテない人が作ったんだろうなっていうのは非常によくわかってね、素晴らしい映画なんで、みんな見てくださいっていう、今、モテない人は見てくださいって言おうとしたんで、やめました。はい。みんな見てください。はい。これはデート映画で見てもいいと思いますね。はい。出てくるのは本当に化け物しか出てこないですけども、心は誰よりも綺麗な人たちしか出てこない。みんな本当にもうぶっさいくな怪物ばっかりですけども、みんな心は誰よりも綺麗ですから、はい。っていうね、映画でした。はい。ヘルボーイ、ゴールデンアーミーはね、大傑作なんで、泣きに行こうっていう感じですね。はい。ちゃんと、ホラー映画としても、そのアクション映画としても、すごくよくできてて、チャンバラーシーンはもう、すごくよくできてます。ということでね、おすすめじゃない話をすると、正月第1弾で公開されてるんですけども、地球が静止する日ってがあったわけですけども、キアヌ・リーブス主演でですね、まあ、これがひどい映画でですね、何のためにリメイクしたのかわからないっていう、地球の静止する日っていう1951年の、昔懐かしいモノクロの、まあ、SF 映画があったんですけども、それの、まあ、すごい豪華なですね、リメイクなんですけれども、まあ、すごい宣伝でやったんですけれども、まあ、映画大口径でね、日本で当たったのかな、宣伝引っ掛けたから。でもまあ、評判がめちゃくちゃ悪くてですね、ボロボロなんですけども、ただ、最初、キアヌ・リーブスがこの役を、クラトゥっていうね、宇宙人をですね、やるって聞いた時は、いいんじゃないのと思ったんですね。というのは、この宇宙人はですね、人間の姿をしてるんですが、それは人間の姿に化けてるだけで、人間の中に入り込んで、人間とは何なのかを知ろうとする、宇宙人なんですね。で、感情とかですね、そういったものがわからないんで、まあ、無表情なんですよ。感情はないんですね。で、キアヌ・リーブスってのは、みんな知ってる通りですね、能面のような顔をした無表情な俳優で、感情表現が全くできない人なんで、すごくキャラクターとしてはですね、もうベストキャスティングじゃないかと思ったんですけれども、この人ね、マトリックス出てね、本当に良かったのはね、マトリックスってのは要するに、この現実世界に対して違和感があって、うまく生きられない男がですね、この世の中は本当の現実じゃないんだってことを知るという、物語だったんですね。で、これは最初いろんな俳優たちにですね、オーディションやってですね、シナリオを読ませたらみんな理解できなかったと。理解できないっていうのは、そのストーリーとしては理解できるんだけども、この現実が現実じゃない、ね、っていう感覚はどうもつかめないんだというふうに言われたらしいんですよね、ウォシャフスキー兄弟は。ところが、キアヌ・リーブスだけ読んですぐに、ワーオって言ったんですね。俺もこの現実ってのは現実じゃないと思ってたんだよって言ったらしいんですよ。それで採用されたらしいんですけども、それって危ねえやつだよっていうか、それ それって、ちょっとバーチャルなやつだろうっていうね。そういう人いっぱいいるんですけど、二次元に入ってる人とかね、コンピューターの中に生きてる人とかいっぱいいるんだけど、そういう人はちょっとまずいだろうっていうね。社会生活できない人だろう、それはっていう。でも、それでキアヌ・リーブスはうまく、マトリックスを、自で演じたというね、とこなんですが、まあ、今回もそういう感じで、感情がうまく表せない、感情がよくわからない宇宙人、うまくできるかと思ったんですけど、できなかったですね。見てると辛いわけですね。つまり感情がまるでない人を見ててもやっぱり辛いんですよね。それはね、難しいですね。はい。で、この地球の静止する日ってオリジナルの1951年作られた映画っていうのは、核実験とかのですね、恐怖から作られたんですね。つまりソ連が核兵器を持ってしまって核実験を行ってると。で、アメリカも核を持ってると。で、核戦争が起こるかもしれないという緊張感があった時代なんですね、1951年っていうのはね。それでもし、もう地球人よりもはるかに高度な宇宙人がやってきてくれたら、それを仲裁に入ってくれて、核戦争の危機を回避できるかもしれないっていうことから、こういう映画が求められたんですね。同じような発想っていうのは、アーサー・シー・クラークっていう作家がですね、書いた有名な小説で、幼年期の終わりっていう小説がありますけども、あれも要するに宇宙からですね、オーバーロードというですね、要するにロードっていうのはお殿様って意味ですけども、すべてのお殿様同士が、要するに戦国時代をやってるから今の地球はおかしいんだと。だからそこにそれをさらに超えた、そのすべてのお殿様を超えた大君主が現れれば、お殿様同士の内戦は終わるだろうっていうですね、要するに徳川家康が出てきて天下を統一するみたいなイメージですけども、そういった宇宙人が地球に現れて、オーバーロードとして現れて、すべての戦争を終わらせてしまうというのが地球幼年期の終わりっていうアーサー・シー・クラークの小説だったんですが、それのイメージなんですね、この、クラートゥっていう宇宙人は宇宙からやってきて、まず地球がそのどういう星なのか、地球人がどういう人間なのかを見て、地球人っていうのが将来ですね、宇宙に害を及ぼすような、凶悪なものだったら地球ごと、要するに地球人を滅ぼしに来たという、ただその前に地球人がどういうものか調べるという話が、もうこの地球の静止する日っていう話なんですけれども、この話はですね、実は僕はなぜ知ったかっていうとですね、順番がややこしくなるんですけども、1970年の初めにですね、リンゴスターっていうビートルズのドラマーだった人がソロでですね、オンリーユーってレコードを出したんですね。で、その時にですね、宣伝イメージとかアルバムのジャケットのイメージがですね、この地球の静止する日のですね、クラートゥにですね、リンゴスターがなって、ゴートというロボットの横に立ってるっていうイメージを使ったんですね。で、僕はこのイメージは何だろうと、この写真は何だろうと思ったんですね。中学生ぐらい、小学生ぐらいか、だったんですけども、で、いろいろ本読んでみたら、地球の静止する日って映画の、パロディなんだと言われて、それで、その後地球静止する日がテレビでやったんで見て、あ、こういう話かと思ってみたら、これは見たことあるぞと思ったんですね。これはなんか見たことあるな、この話と思ったら、これ手塚治虫のですね、ワンダースリーっていうアニメと漫画で見たことある話とそっくりだったんですね。で、ワンダースリーっていうのはですね、やっぱり高度な宇宙人たちがですね、国連みたいな組織を持ってるんですね。その宇宙人たちで、互いに監視し合って、その非常に危険な星、危険な侵略的なその国が出てきたら、それを、罰したりするということをやってる銀河連邦みたいなものがありまして、国連ですね、宇宙の。で、それが、その地球がそろそろ宇宙に進出してくるかもしれないと。で、これが危険な星かどうか調べに行ってこいって言われて、その派遣されたエージェントがですね、ウサギとカモと、馬になって地球に入り込むと。で、いろいろ地球人を調べるって話がワンダースリーなんですね。で、それで、ウサギの、になるですね、宇宙人がウサギになってすごく色っぽいっていうのは、手塚治虫の描く動物はなんでこんなエロいのかっていう、ウサギだったんですけども、それで、もう一匹ですね、カモになってる、宇宙人っていうのは、これどう見てもドナルド・ダックなんですね。で、ドナルド・ダックと性格が同じで、いつもですね、ブータれてばっかりいてですね、怒ってばっかりいるって、ドナルド・ダックじゃん、これ、ただのっていうのが、プッコっていう名前だったと思いますけども、カモの宇宙人なんですけども、それが人間とこう接しながらですね、 地球人の中のその、なんていうか、国際警察みたいなことをやってるエージェントが行ってですね、それが国際紛争に入っていくと、その中に行って解決をしていくという、ちょっとスパイものの要素が入ってるんですね。で、その頃は要するに冷戦時代ですから、あっちこっちでですね、核兵器を持ったりする国が出てきたりですね、独裁政権の国がクーデターを起こしたりですね、そういったことがあって、それが毎回テーマになってるのがワンダースリーだったんですね。で、1965、6年だったと思うんですけども、007が流行ってた頃でね、そういう国際情勢が非常に緊迫してた頃なんで、ワンダースリーもそれに乗ってたという感じですけども。でですね、このワンダースリーはですね、要するに地球人が非常に危険な生物であって、将来宇宙に迷惑をかける、宇宙に進出して侵略をするんだったら、その地球ごと吹き飛ばせって言われて爆弾を持たされてるんですよ。で、結局、そのなんていうか、銀河連邦側はずっとワンダースリーの活躍を見ていてですね、地球人はどうもダメだと、侵略的だということで爆弾を作動させようとすると。そうするとワンダースリーは、要するに地球人変な人もいっぱいいて、戦争もやってるけれども、個人個人はいい人もいっぱいいるから、爆弾を爆発させないようにすると。で、その戦いみたいになっていくという話だったんですけれども、これはなんていうか、日本への原爆投下に対する手塚治虫のですね、なんていうか、異議申し立てみたいな感じですね。つまり、要するに東京裁判的なものなんですけれども、要するに、銀河連盟っていうものがですね、連合国だとするならば、この場合の地球っていうのは日本ですよね。それ侵略的な国だということで、要するに、原爆を投下されたわけですね。それで、このワンダースリーの世界では、ものすごい核爆弾で、爆破される運命にあるのが地球なわけですね。で、それに対して、地球人と一緒に暮らして、地球人の優しさみたいなものを知った、ワンダースリーのメンバーが、地球人を、なんていうか、弁護するという形で、日本が侵略行為をしたってことと、その民間人をもろともにですね、その原爆で殺傷するということは、どう考えても正当じゃないっていうことですよね。多分そういうことが、このワンダースリーっていう作品には込められてると思うんですね。話がどんどん逸れていってしまったんですけれども、ここでですね、皆さんからのお手紙にお答えします。これはペンネームヨッシーさんからのお手紙ですね。はい。いつも楽しく聞かせていただいています。今回教えていただきたい映画、もしくはテレビシリーズのパイロット版の題名を教えていただきたく、メールしました。今から30年前、NHK で放送されたと記憶しています。オープニングの舞台は研究所みたいなところで、ロボットが勝手に自分を作り上げていき、最後にマネキンみたいな外装をつけて、カツラをつけると、普通の役者、つまり普通の人間と見た目が変わらなくなってしまうになり、研究所を抜け出していくというものですと。その後、そのロボットは政府機関に追われます。主人公のロボットというよりアンドロイドは、どうやら自分の生まれた目的を探しているらしいのですが、とあって、ストーリーがいろいろ書いてあるんですけども、10歳の頃に見たのであやふやなので、もし分かりましたら題名など教えてください。よろしくお願いします。っていう、ペンネームヨッシーさんからの、メールですけども、この人かなり記憶が正確だなと思うのはですね、本当にこれ NHK で放送されてました。30年前に。はい。これはそれにテレビシリーズのパイロット版かっていうふうに言ってるんですけど、テレビシリーズのパイロット版です。はい。この話はですね、人造人間クエスターっていう映画っていうか、テレビムービーですね。パイロット版です。はい。これは実はすごく一部で非常に有名な作品なんですね。っていうのは、作ったクリエイターがですね、ジン・ロッテンベリーって人なんですね。ジン・ロッテンベリーというのは、スター・トレックシリーズの生みの親ですね。で、その人はスター・トレックの後にですね、始めようとしたシリーズなんですね。それで、だからスター・トレックファンの人はみんな知ってるんですね。タイトルだけでもね、人造人間クエスターっていうものはね。これはですね、NHK でなぜ放送されたかと言いますと、ユニバーサルが ABC テレビのために作ったパイロットフィルムなんですね。ユニバーサルはその頃ですね、NHK に番組ガンガン下ろしてたんですよ。で、刑事コロンボもその一つだったんですね。その頃ですね、刑事コロンボだけじゃなくて、いろんなパイロットフィルムをですね、NHK で放送してて、っていうのは NHK はその頃 UHF を持ってたんですね。今もないですけど。で、UHF で放送するものが必要なんで、そういったものを流してたんですよ。で、刑事コロンボのパイロットフィルムの殺人処方箋っていうのも、NHK の UHF で最初に放送されました。はい、僕見てますよ。 で、その中の、そういったもののうちの一本が、この人造人間クエスターだったんですね。で、これ、僕見てて非常にですね、印象が深いのはですね、一番トップ、一番初めがですね、ミケランジェロの有名なシスティーナ礼拝堂の天井画に書かれたですね、創世記で始まるんですね。で、アダムを作った神様がアダムに命を吹き込もうとしてる、指を刺して命を吹き込むっていうシーンのですね、天井画なんですけど、ミケランジェロが描いた。そこから始まるんですよ。で、なぜ僕はそれを覚えてるかというと、その頃、やっぱりテレビで見た映画で、ベンハーっていうのがあって、ベンハーのオープニングは全く同じなんですね。で、なんでベンハーと同じオープニングなんだろうなと思ったんで、非常にこの映画のことを覚えてるんですけれども、で、もう一つ覚えてるのは、もう誰が見てもこれ見たら忘れられないのがですね、このアンドロイドが自分の顔を作っていくっていう、この、ヨッシーさんの手紙にあったシーンなんですね。まずこれね、アンドロイドを作ってるとこから始まるんですけど、そのアンドロイドがね、最初出てくるとき、いわゆる素体なんですよ。その、なんていうかね、顔はね、鼻とか口とか、耳がね、穴が開いてるだけなんですよ。で、中に機能は入ってるんですけど、その、外側は作ってないんですね。で、顔とかはもう、なんていうか、ツルツルなんですね。肌色なんですけど、体も、体毛はないんですよ。で、要するに、外面処理をしてない状態で出てくるんですね。で、実験室でですね、彼を起動させようとして、研究者たちがこう電源入れるんですけども、動き出さないんですね。で、失敗かとか言ってんですね。ものすごい制作費かけたのに失敗かよとか言ってんですけども、ところがその夜にですね、そのロボットがハッと目覚めて動き出してですね、いろんなその耳や鼻のサンプルからですね、自分の鼻や耳を作っていくんですね。どうやって作るかというと、型をね、そのコンピューターから出してですね、こう多分、なんとか、まあ多分レーザーで作ってるんだと思うんですけど、掘っていく感じなんですね。顔とかをプレスしてですね、鼻作ったり、耳作ったりして、どんどんどんどん顔ができていくんですね。で、髪の毛とか体毛はですね、ミシンみたいなやつでバリバリバリバリってこう縫い付けていくみたいな感じでですね。で、どうなるかっていうと、ただのおっさんになっちゃうんですけど、で、ただのおっさんになってですね、で、街に出ていくわけですね。で、その時あなたは誰？とか言われるんですね。まあ、ただのおっさんに見えますから。そうすると、この主人公のロボットはですね、僕は誰だかわからない。でも、それを知るために、これから旅に出るんだ、みたいなこと言うんですね。でもって、僕は何のために生まれてきたか、それを知りたいんだ、って言うんですけど、ちょっといいセリフですよね。だって、誰でも自分は何のために生まれたかわからないわけですから、人間はね。で、旅に出て外国行ったりするんですけども、で、そこにですね、彼を作ってたですね、科学者の一人が追っかけていくんですね。で、ちょっといいシーンがですね、このヨッシーさんも書いてるんですけど、カジノに行くシーンがあるんですね。で、カジノに行ってですね、クラップスっていうね、博打をするんですよ。で、このクラップスっていう博打を僕が多分子供の頃に生まれて初めて見た、だと思うんですね。それで僕はクラップスが今大好きなんですけども、このクラップスっていうのはね、あらゆるそのカジノであるギャンブルの中で唯一ですね、ディーラーがそのギャンブルに干渉できないんですね。っていうのは、ルーレットっていうのはディーラーがこう回すでしょ？それでブラックジャックとかもディーラーがカードを配るじゃないですか。それでスロットとかもディーラー側がスロットをコントロールできるわけですよね。で、ところが、このクラップスっていうのは、二つのサイコロを投げるだけなんですけども、そのサイコロにはディーラーは触ることはできないんですね。パックされた、状態の、封印されたサイコロを客が自分で、こう、アンパックしてですね、それを投げるんですね。で、ゲームの最中も、そのサイコロにはですね、ディーラー側は触る、タッチすることはできなくて、棒でついたりして移動させるんですよ。だから、イカサマはできないと。もう一つはですね、その、まあ、サイコロ自体がアクリル製でですね、中、透明なんでね、イカサマも仕込めないんですけども、で、もう一つは、普通はその、カジノでお金をかけた場合に、そのかけたお金っていうのも、ものは、そのディーラー側が、胴元側が少しずつ取っていくんですね、テラ線ってやつですけども、例えば、なんだ、1ゲームするごとに、なんか置かなきゃなんないじゃないですか、チップをね、そのルーレットだと外れたらそれ持って帰っちゃうんですよ、1ゲームごとに。それとか、スロットだと、機械にお金を入れると、それで外れたら、そのお金は持ってかれちゃうわけですよね。ところがですね、このクラップスだけは、その同じようにかけるところにお金を置くんですけれども、2つのサイコロが足した数が7にならない限り、そのお金は移動されないんですよ。だから、例えば、 例えば、ゾロ目のところにね、1と1のゾロ目のところにこう、お金を置くじゃないですか。例えば1ドルとか2ドルとかね。と、それは、1ドル、そのゾロ目が出なくても持ってかれないんですよ。だから全然損しないんですよ。これがね、クラップスのいいところなんですね。で、クラップスっていうのは、実はカジノ側はあんまり儲からないんですよ。ただ、本当に博打が好きな人はクラップスをやりたがるんで、客寄せのために置いてあるんですね。だから、ところが日本人は誰もクラップスやらないんですよ。バカだなと思うんですけど、せっかくラスベガス行ってもクラップスやらないで帰ってくるんですね。ほかと思いますけど、他のは全部ディーラーがコントロールしてるから負けちゃうんだけども、クラップスの場合で勝つ可能性が非常に高いんですよ。あと、持ってかれないんだもん、元側に。だから、クラップスをやるべきなんですね。俺全然関係ない話してますけどね。で、私はクラップスしかしません。はい。一時、ものすごくハマってですね、50時間ぐらい連続してやったことがありますけど、それぐらい好きなんですけど、まあ、そういうクラップスをですね、この主人公のロボットはやるんですね。このロボットは、人造人間クエスターっていうのは、クエスターっていう名前なんですが、クエスターっていうのはクエストする人っていう意味で、クエストっていうのは探求する人っていう意味ですね。で、探求者っていい名前ですね。で、彼がそのカジノに行ってですね、見てるとそのサイコロの出し方が分かったと。で、なんていうか、狙った目を自由に出せるようになったっつって出すんですけども、そんなことしたら当然、怪しまれるわけで、カジノの用心棒に襲われるわけですけど、まあそういうシーンがあったりね、してですね。で、結局その、どうやってその、自分のですね、ロボットが作られた目的を探るかっていうと、ある科学者がいてですね、その科学者がですね、なんかすごい名前だったんで、資料を調べたら出てきたんですけど、バスロビックっていうですね、名前がどう聞いても、ポーランド系の名前なんですけど、バスロビック博士っていうのが、このクエスター計画っていうのを立ち上げて、アメリカ政府にお金を出させたと。で、その博士が知ってるはずだと言って、そのバスロビック博士の行方を追うっていう話なんですね。で、ずっと、まあ、探していってですね、とうとう見つけるのが、なんとですね、アララット山の山頂なんですね。で、アララット山っていうのは、旧約聖書に出てくるですね、ノアの方舟の、ノアが大洪水の後、方舟でたどり着いた山のてっぺんなんですね。これ実在する山なんですけれども、そのてっぺんに行くと、その洞窟があって、その中にその、バスロビック博士がいるんですよ。で、あれ?と思うんですけども、そのバスロビック博士がその変な、なんていうか、ベッドみたいなのに寝てると、その隣にももう一つベッドがあって、違う人が寝てるんですね。で、その隣にもベッドがあってですね、その人が寝てるベッドがずっとですね、見えなくなるぐらいの彼方までずっと続いてるっていう不思議な洞窟なんですね。そうそう、何万人も寝てるんですよ、人がずらーっと。なんだろうこれと思うんですね。すると、バスロビック博士がこういう説明をするんですね。君は、クエスターは、僕の後継者なんだと。実は僕もロボットなんだよと。え?ってみんなびっくりするわけですね。で、200年ごとに、ロボットを作って後継者として引き継いでるんだと。で、なんだろうと思うと、実は私の最初のこのロボットの代々、こうなんとか、続いてるんだけども、このロボットの最初の1台を作ったのは、はるか昔に、宇宙から来た高度に発達した宇宙人なんだと。ね。それで、で、ロボットを作って、それに代々、その地球人を見晴らしてきたんだと。で、地球人が非常に危険な動物だと、危険な生き物であって、将来その宇宙とかに災害をもたらすような、災いをもたらすような侵略者になろうとしたら、その地球を吹き飛ばせと。で、そのための爆弾が、そのロボットの体には組み込まれているんだって言われるんですね。一発で地球を破壊すると。で、君がその地球人をずっと見ていって、クエスター君と、ね、地球がダメだと思ったら、その爆弾を爆発させて全部滅ぼしてくれって言われるんですね。そこで、その地球の静止する日と繋がってくるんですね。地球の静止する日っていうのは、要するに宇宙から来た、クラートっていう宇宙人が地球人を観察して、地球人がその将来宇宙にとって罪悪になる、害悪になる、巨悪な生き物だったら滅ぼすというために来てたという話があって、そこからヒントを得たのが多分この人造人間クエスターっていう話なんですね。で、ただこれはテレビシリーズのパイロットなんで、この後ですね、クエスターが地球人は本当にいいものなのか、どうなのかってことを、その人間としてそのいろんなところを旅しながら、体験していくという、まあ1時間もののテレビシリーズにつながるはずだったんですけども、結局それは作られないで終わったんですね。で、だからこれ結局ワンダースリーに似た話でもあるわけなんですけれども、 っていう話が人造人間クエスターでしたね。はい。ただこの、人間というものをその知ろうとするロボットっていうですね、人間の感情がわからないわけですけども、このクエスターは。その設定自体はですね、その、スタートレックのですね、ニュージェネレーションの中で出てくるデータっていうロボットが、引き継いでますし、その人間の感情がわからないから人間の感情ってものを知って、逆にその感動したりするっていうのは、もともとスタートレックに出てたミスター・スポックっていうレナード・ニモイがそうでしたよね。いつも人間の感情を見ながら、論理的じゃないですねとか言って批判してるんだけれども、実はその心の奥でその人間、感情的な生き物である人間というものに時々感動したりするっていうのが、ミスター・スポックだったんですけれども、で、実際この人造人間クエスターっていうのは最初、レナード・ニモイ主演の、レナード・ニモイがクエスターとして、クエスターを演じるはずで企画されたものだったらしいんですけれどもね。はい。ということで、人造人間クエスターの話でした。はい。ということで全部繋がってきたかなということで、はい。残念ながら人造人間クエスターは DVD になってません。はい。海賊版では買えます。はい。テレビを録画したものすごい画質の悪いものだったら、YouTube で見ることができます。はい。ということでした。はい。では次週も、またなんかいろいろ質問がありましたら、お送りください。はい。ということで、ヘルボーイは本当に面白いんで、特にドローンエンマ君とかゲゲの鬼太郎が大好きな人だったら、ぜひ見に行ってください。ということで、また来週。